イエス・キリストを信ずる、救われるとはどういうことなんだろうか。そんなことをもう一度こう考えさせられるところであります。つまりペテロは今まで1章の3節から2章の10節までで、神が私たちに何をしてくださったか、それによって私たちがどんなに思っても見なかった身分にさせられたか、どんなに素晴らしい栄光に私たちは今入れられていることなのか、そのことをペテロは繰り返し語ります。そしてクリスチャンたちの素晴らしい栄光の立場というのは、天使たちさえもあやかりたいと羨望するほどのものであることをペテロは語ります。ところが現実の生活の中で様々な痛みや苦しみ、戦いが予測されるクリスチャン生活の中で、それを忘れてしまうことが多々あるようです。クリスチャンがどれほど幸いなのかを忘れてしまう。そこでペテロはそれを明らかにしてまいります。一章の十一節ではこう言います。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたかを調べたのです。とこう言って、クリスチャンはキリストに習うものとなっているんだということを伝えていきます。そしてさらに、そのキリストに習うもの、キリストについていくものとされたということは、クリスチャンというのはまさにそのキリストについていくものとして選ばれた種族であり、王である祭司であり、聖なる国民であり、神の所有とされた民であると、ペテロは感動の声を上げております。要するにペテロが言うのは、あなた方は以前は神の民ではなかったけれども、今は神の民であり、以前は憐れみ、神様の憐れみをから外れていたもの、受けないものであったけれども、今は神様の憐れみを一心に受けたものだと、こういうふうにこの歓喜の声を上げた言葉であります。それこそ幸いなるかなとイエス様が言われた、その幸いな状態にキリスト者はいるんだよ、このことを現実の中で、特にこのペテロの手紙を受け取った5つの地方都市に散っていかなければならなかったクリスチャンたちは忘れてしまっていたのかもしれませんね。現実の戦いの中で、クリスチャン生活の、様々なロークの中で忘れてしまいがちになのではないでしょうか。ですからペテロはそのことをもう一度思い返させているように思われます。で、その意味でペテロはこの1章の3節から2章の10節までの中で、もう素晴らしい栄光の民とされているんだからどうすべきかという勧めは折々してきております。2章の1節もそうですよね。ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てなさいとこう言っています。また血の御子のように御言葉をこう下へ求めなさいとも語ります。でもこの実は2章の11節からちょっと方向が違うんです。同じようにキリスト者ってこうありなさいっていう勧めがあるんですけれども、ちょっと視点が違います。今まではどういう意味かというと、神様がこのような素晴らしい技を私たちにしてくれたんだから、私たちはこういうふうに歩もうではないかという、神様の御業に対して応答をしていくという、そんな形で勧めがなされていました。 この2章の11節からは今度愛する者たちよと言って、この地上に生きているクリスチャンはどうあるべきなの、どのようにして神様を証ししていくのという、こう足が、主軸が変わっているんですね。キリスト者がこの世にあって神を証ししていくという、その目的のために進めがなされているというふうに言ったらよいだろうと思います。ですから私たちは、救われた私たちは新しい命、また今日三位一体真実ですが、聖霊なる神様を私たちはその心に受けているんですから、いただいているんですから、いただいて生きているとは何を意味し、どのように生きていけばよいのかということを語ってまいります。ですから話の中心が神様からクリスチャンの側からのこの過ごし方、歩みという進めに変わっていると言ったらよいでしょう。そしてその最初に、その進めの最初に、愛する者たち、あなた方にお勧めしますとこう明言いたします。そしてその進める内容、愛する兄弟者たち、愛する者たちとはどういうものかというと、旅人であり寄留者であるあなた方と、この愛する者たちの別の立場は、この世にあっては旅人であり寄留者だよと、こう見立てて宣言した言葉です。ペトロはこの手紙の読者のクリスチャンたちをすでに一章の一節でもこう言ってます。イエス・キリストの使徒ペテロからポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って寄留している選ばれた人々、寄留者だとこう声をかけています。これはこの時は、この手紙を受け取った人たちは各地に離散して各地を転々として住まわなければ生きていない、いけないという、ある意味で信仰のゆえに社会から見れば孤立した存在であり、寂しい惨めな生き方を強いられている、そういう生活をしている寄留者であります。しかしこの2章の11節では、確かに私たちは旅人であり寄留者だと言っています。で、ここで面白いですね。前は寄留しているって言ったんですが、旅人であって寄留者って言ってます。旅人の寄留者なんです。で、旅人っていうのは行く先を持っているんです。行くべきところを持っているんです。だから私たちはこの世には寄留しているものだけれども、ただ単に寄留者じゃない、難民じゃないんです。私たちは行くべき先を持っている旅人として今一時的にこの世に寄留しているんです。私たちは行くべき場所があるんです。こういうふうにペテロの手紙の読者たちの立場を明らかにしております。つまり旅人って言った時に、いろんな5つの地方にいろいろ散ってバラバラなんです。それぞれがみんな散らされてバラバラのようだけれども、でも旅人って言ってるんですよ。ということは目標が同じ、天国という旅人、天国を目指している旅人で、今はそれぞれバラバラに散っているけれども、また会えるよっていう意味ですよね。同じ目的地に到達するんですよと、こう言っているわけです。それが旅人であり寄留者だという意味であります。私たちは天国を目指す凛々しい旅人としての寄留者であるということをペテロは自覚することを勧め、 そしてその自覚はすることによってこの世で勇気をいただいて生きる、旅をすることができる、世における旅人、気流者であると言います。この世における旅人、気流者ということは別の意味を別の側から見れば、今の世を住処として楽しみを持たないという意味ですよね。つまり靴を脱いで腰を落ち着かせないということです。そのようなことをしたいとも思わない。なぜならば目的地があって、その目的地が素晴らしいからです。かつてはこの世だけだと思って いるときは、どのようにしてこの世で成功するか、名声を得るかに関心を持っていたのですが、もうそのような競争社会でこの他の人を蹴落としてまでという、そういうこの、まあ別の言い方をすると生き馬の目をも抜くという、そういう激しい競争社会にいない、そのようなこの世において、そういった他を蹴落としてまでという競争社会にしがみつく必要がないという意味にもなるのではないでしょうか。この世が全てだと思う人は後がないのですから、この世にしがみつくのは当然であります。この世にしがみつくとなりますと、この世でいかに生き抜くか、競争社会であります。騙し騙され、利用し利用されるの世界でもあります。それが現実でしょうね、この世では。しかしクリスチャンは主イエス・キリストをこの起点として、ぐるりと人生の向きをこう一回転させたという表現があります。ですからイエス様を信じることを改心という言い方をしますよね。心を回す、そういう言い方をします。私たちクリスチャンはこの世からに、この心を向け囚われていたものから、その心をこの世から変えて、くるっと反転をさせて天国を目指すものとなる。その意味でこの改心という言い方をします。イエス様を信じるということは、新生、新しく生まれ変わるという言い方もありますが、また同時に改心、心を回すという言い方もあります。私たちはぐるりと人生の向きを、そういう意味では変えたものです。すると全く別の世界が見えてくるわけであります。今の世、今の境遇は一時の仮住まい、気流先、旅の宿と見ることができます。そうするとこの世に満足が得られなかったとしても気にならないのであります。この世で名声を得られなかったとしても、またこの世で多少失敗してしまったとしても、そこにとらわれませんので、私たちはもう絶望、この世で失敗した、うまくいかなかったからといって絶望し落胆する必要はないのであります。なんと気楽って言ったんですか、あの平安に私たちを導くことでしょうか。今の痛み、主にこの重荷を背負っていかなければならないこの歩み、これは旅人ですから、キリストですから、なんすか、しばらくのことなんです。ずっとじゃないと言ってるんです。いつまでもこんなはずではないと嘆き続けなくても良いのであります。ヘブル人の手紙の中でその聖書記者は、 次のように言っておりますよね。11章の9節、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられて都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。約束の地のこの確かに手に入れるものであるんですから、この世においては他国人のように住んだという信仰者たちの先輩の証であります。だからといってクリスチャンは、よく日本でもありますよね、旅の恥はかき捨てという言葉があります。しかしだからといってクリスチャンは旅の恥はかき捨ての人生とはなりません。むしろ魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいと進めるのであります。つまり、まあ日本で言うとこういう言葉もあるのかなと思うんですが、立つ鳥後を濁さずという言葉がありますが、の歩みではないでしょうか。クリスチャンのこの旅路というのは素晴らしい目的地を目指しての旅であります。そしてこの地は、この世での資格も、その目的地は、この世での資格も、この世での競争に打ち勝たなければならないという制限もありません。ですから誰かを蹴落として、入るところではないので、騙されるということのない、それも必要としない、そういう地であります。ゴールです。ただ一つあります。行き着くまで、その地にたどり着くまで、心と行動に気をつけて目的地に到達するということが条件であります。だから例えばその途中で様々な失敗をするかもしれません。時には道草してしまうかもしれません。そしたら戻ればいいんです。目標をもう一度見定めればいいんです。だからもう一度失敗したからもうダメだというところではありません。ただ目標を見失ってしまって元に戻れなくなってしまうと問題です。ですからある意味でキリスト者はこの世において道草を食ってるのはなんともったいないことでしょうか。この世のある意味で誘惑に、罪の誘惑に溺れている、それは虚しいものであります。そしてクリスチャンの歩みは、ですからこの世を捨てるのではなくて、この世をの歩みを通って天の御国に行く、そういうここの地は旅路の過程にあるこの世の生活だと言えるのではないでしょうか。しかもこの旅路には素晴らしい同行者がいます。孤独な旅路ではありません。イエス・キリストはマタイによる福音書の中で、復活されて天に昇っていかれるときに、28章の20節の後半です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束をしてくださっているんです。私たちはこの地上生活の旅路は決して一人ぼっちではない。確かに聖霊なる神様が私たちに送られて、私たちの心の内を住処として共にいてくださいます。それは イエス様が28章のこの20節で言われた、いつもあなた方と共にいますというこの言葉が、聖霊なる神様が私たちのうちにいてくださるという形を通して、これは今約束は実現しております。私たちはイエス・キリストと共に歩んでいるこの地上生活であります。しかしこの旅路には思いがけない出来事、出会いがあります。ペテロの2章の12節です。第1ペテロの2章です。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの地に神を褒めたたえるようになります。ある時にはキリスト者であるがゆえに尊敬されることもありましょう。しかし思わぬところで、思わぬ人たちから悪言憎悪を浴びせられることがあると言っているのであります。あなた方を何かのことで悪人を奪われするされると、そんな出会いもあるようであります。この手紙を受け取ったクリスチャンたちはやはり何かのことで悪人呼ばわりされていたようであります。今日私たちもよくこのような言われ方をしないでしょうか。さすがクリスチャン、クリスチャン優しい人たち、正直な人たちという評価どころか、理想主義者、非現実的、これらはまだ良い方であります。先祖や兄弟、親兄弟を粗末にする団体、ある時代には売国奴、非国民、偽善者と言われもしました。また今日では罪のはびこるこの時代においては煙たい奴らと思われているようであります。融通の効かない者たちとも言われるようであります。散々に悪口を言われ、また彼らは言っております。そうかと思えばこうも言われます。お前それでもクリスチャンか、教会に何しに行ってんだ、なんていうふうにこう批判もされます。こうしてクリスチャンはさまざまな悪行雑言を言われます。じゃあこの手紙を受け取ったこのクリスチャンたちの時代ってどう言われてたんでしょうか。この手紙は書かれたのはネロの大迫害があった時代に近いです。あのローマの大火災の後、クリスチャンたちにその放火犯の嫌疑がかけられまして、人々に捕らえられ、訴えられて、本当に悲惨なこの待遇を受けます。獣に食われ、時には火あぶりにされる、主に火あぶりが多かったようですが、でこのネロによるローマの大火災は64年頃でした。この手紙が書かれたのは多分64年から63年頃だろうと言われています。この頃の世の中のクリスチャンに対する評価は、実は歴史家であるタキトスという人が記録に残しております。それによりますと、こういうふうに書かれています。日頃から忌まわしい行為で世間から恨み妬まれているキリスト者と題されという呼び名でこう続けられています。この有害極まりない迷信、放火の罪というよりはむしろ人類敵視の罪とである、罪人であると言われ、そしてタキトスは言うんです。ネロによるこの火あぶりだとか様々な刑罰の残酷さということを覚えながらも言うんです。 なるほど、彼らは罪人であり、こんなむごたらしい懲罰にも値すると、こう記されています。クリスチャンがいかに悪く言われていたか、思われていたかがわかります。ですから12節の悪人呼ばわりしていてもとは、このような状態に置かれていたということが、この手紙を受け取ったクリスチャンたちがどんな生活、どんな思いでそれを受け止めなければならなかったか想像されると心痛むところであります。このような状況に置かれているクリスチャンたちにペトロは勧めている言葉がこの12節なんです。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいというんです。この立派に振る舞うというこの言葉は、ある本によりますと、他の人の目に留まる魅力的な美しさというふうに言っています。それはもっと別の言い方をすると、ペトロはどうもこういうふうに言っているようです。内的な美しさが外に現れた結果としての美しさという思いがあるようです。つまりこの世の中からこの解放されて固執しない新しい天の御国を目指す者の心が外に現れてくる美しさと言ったらいいでしょう。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになりますと言っています。つまりキリスト者の歩みというのは世の中の歩みとは違いまして、どういうことかというと、やられたらやり返すという歩みではないということであります。これはイエス様も言われてます。マタイによる福音書の中で、教えの中でこう言ってますよね。5章の38、39目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の甲を打つようなものには左の甲も向けなさい、うんぬんと甲を進めております。そして43節で、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。ペトロの手紙に戻りますが、その立派な振る舞いと言った時に、目には目ということさえもやめなさいという立派な振る舞いであります。当時ユダヤ人たちの律法の中には、同体法と言いまして、同じだけの仕返しは許されるわけですよね。でもキリスト者は天国を目指して旅をしている者として、素晴らしいものをこの目当てとしているものとなったんですから、ある意味ではそんな復讐してる暇ないということも言えるんでしょう。ただそれだけではありません。その目的ははっきりと次に書いてあります。クリスチャンがいかに悪く言われていたとしても、またこの世の歩みと違ってやられたらやり返すというその復讐ではなくて、そうではなくて、ここに言っています。あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。つまり神様のお約束の中に、ヨナ書、マカ先生がずっとして、ね、3回にわたってお話メッセージをいただいてましたけれども、神様はあなた方神の民、王なる祭司、聖なる国民、これを侮り罵る者たちをも愛しておられるんだということのであります。でそのような人たちが救われることも神様は計画しておられる。 かつてのペテロはこうではありませんでした。弟子の仲間たちにさえ抜け駆けをしてきたと言って腹を立てます。または時には癇癪を起こしまして、このイエスを受け入れようとしない者たちを滅ぼしてしまおうという他の弟子たちのその提言にも賛同します。時には自分の期待と違ったイエス様のその言葉にさえもにも腹を立て、イエスを脇に呼んで戒めます。しかし今彼は言うのであります。どのような事態に遭おうとも、キリスト者として異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいと勧めるのです。それはなぜかというと、あなた方を罵り、そしてあざけったその人たちが時至って神様が良いとされたその時に神を褒めたたえるようになる、その日が必ず訪れるという意味です。終末の意味ではありません。この訪れの日っていうのはね、そういう時が来るというのです。ですから立派に振る舞うことをやめてはいけないし、立派に振る舞って無駄だっただとか損であったとかっていうことはないって言っているんです。必ず神様はそのあなたの立派な行いを見て、神様を褒めたたえるその友となって、神様を褒めたたえる仲間に加わるようになる。神様は彼らをも顧みる時があると言っているのであります。ペテロはこの手紙の読者に迫ります。異邦人の中にあってと迫ります。これがどんなことを意味するのか想像してみると大変なことだろうなと思います。今の日本人のキリスト者の受けている痛みや罵倒の火ではないだろうと思います。しかしこの異邦人の中にあってもというのであります。私たちもこの異邦人の中にあります。私たちが共に主の憐れみの中にある、やはり未信者として、ペテロが5つの地方都市に住んでいる人たちに向かって語っているこの言葉は、私たちも異邦人の隣人としてやはり見て、この世における歩みを立派に振る舞う、全うしていく、そのことに決して無駄はない、無意味なことはない。彼の日には神を褒めたたえる仲間に加わるんだ。神様は彼らをも顧みているんです。あなたが誠実に真実で立派に振る舞って、決して無駄はない、損はありません。価値がないことはない、価値あることだと私たちに語っているのではないでしょうか。一言お願いいたします。愛する父なる神様、あなたは私たちに約束してくださいました。見よ、世の終わりまでいつまでも常しえにあなたと共にいる。まさに聖霊なる神様を私たちの心の内に送ってくださって、イエス様の約束が私たちのうちに実現しております。そして私たちと共に天の御国を目指すその旅路を歩んでいってくださいます。ですから様々な肉の欲から離れて、この世にあって共にあなたの流された血と、また裂かれた肉を思い返し、あなたの救いを褒めたたえ、神を賛美する、そのような友が与えられること、私たちは約束をとして信じ歩んでいこうと思っております。この主の晩餐を通しまして、その約束が 私たちのうちに実現したように、私たちの隣人にも実現していくこと、私たちを悪行造本有志人たちにおいてさえも神様あなたが救いの道を用意しておられるということ、それを覚える人たちとしてくださいますように。そして天の御国を目指すものとされた幸いを確信を持って歩みをさせてくださいますようにお願いいたします。その決意を持って今朝主の晩餐に預かります。多くの兄弟姉妹たち今朝共に預かることはできませんけれども、主よ憐れんでください。主の恵みの中に主が置いてくださいますようにお願いいたします。主のこの晩餐に預かれることを感謝し、またこれを祝してくださることを願って、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。